皆さんおはようございます。祈りの中にもありましたけれども、40周年を、先週は覚えました。40年という、区切りをね、私たちは、刻みました。ローマの帝国の時代にはですね、その道のそれぞれにこう、距離何キロというそういうマイルストーンというのをね置いてきました。私たちは40年のマイルストーンを置きました。これからは次の40年に向けて歩みをスタートしています。共にですね、一緒に歩みを続けていければというふうに願っています。あと2回ほどね、今年のテーマ聖句に沿ってですね、聖書からお話できたらというふうに思っています。新明記8章5節6節あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。あなたの神主の命令を守って主の道に歩み主を恐れなさいとあります。信仰の旅路を歩んでいることを見てきました。ちょうど1ヶ月前にも信仰について話しましたけど、今日もう一度信仰についてね、見てみたいと思います。というのはですね、私たちは一口に信仰といってもですね、人によって意味するところは結構違うものですので、そこをですね、毎回確認したいなと思ってます。信仰によって私たちは救われたんだというふうに使いますし、また救いに至る信仰、生きた信仰という表現もあります。また信仰がなくては神に喜ばれることはありませんとあるように、神を喜ばす信仰というのも表現されてますし、またイエス様は人として歩かれた時に、こんな信仰はイスラエルのうちで見たことがないというふうにイエス様を驚かす信仰というのも描かれています。私たちはそういう信仰、聖書が言うところの信仰というのはどういうものなのかということをですね、絶えず聖書のいろんな箇所から確認していけたらというふうに思っています。今日は旧約聖書の小さな預言書からですね、まず信仰の本質について考えてみたいというふうに思っています。預言書というのは基本的にイスラエルが一番苦しい時代ですね、国が滅びて、占領されてですね、捕囚にされたり散らされたりする、そういう中で、預言者たちが語った、そういう中で人々はですね、その惨状を見て一体神は何をしてるんだと、そういう叫びがあったことを記録しています。ハバクシュク書のですね、1章1節から3節まで見てみましょう。このようにあります。宣告、これは預言者ハバククが見たものである。いつまでですか主よ、私が叫び求めているのにあなたが聞いてくださらないとは。暴虐だとあなたに叫んでいるのに救ってくださらないとは。なぜあなたは私に不法を見させ、苦悩を眺めておられるのですか。暴行と暴虐が私のそばにあり、争い事があり、いさかいが起こっていますと。このような叫びというかですね、これは現代でも耳にするんではないでしょうかね。世界で今も戦争は起きています。また暴力というものを耳にするでしょう。その時に私たちは不安になったり心を痛めたりします。で、神を信じていると言っている私たちでさえこのような言葉をですね、言ってしまう、そのような時があるかもしれません。その戦争に対してでなくても、自分の人生の中でうまくいかないこと、また悲しみというのがあります。悲しみを本当にどう対処するか、私たちは本当に苦労するものです。そのようなことが起きると神様はどこにいるのかとかですね、そうつい言いたくなると思いますね。いるならなぜこんなことが私の目に上に起こるのかとですね。で、私たちはまずこのような神様に対する態度っていうのはどこから来るかということをね、考えてみたいんです。で、それはですね、結論を先に言うと、私たちは私たちの小さな自分たちの世界の中からこの現実を見たときには、こういうふうに感じざるを得ないというふうに言っていいと思います。私たちはこの五感を通してね、聞いたり 触ったり感じたりして、この現実をこう捉えています。また本を読んだりニュースを見たり情報を聞いたりして今何が起こっているか知ろうというふうに思っています。で、それは人によってそれぞれ量が違いますけれども、これらの感覚、自分が捉えられているその範囲の中で目の前の現実を理解しようとしている、これが私たちの、まあ、現実であると言っていてますね。で、この現実、私たちが捉えることができる現実というのは限られているだけでなく、時々ですね、ああこんなことが起こってるっていうふうに伝える人もですね、時々偏っている場合もありますから、ますます、自分の周りに起こっていることさえ何が起こっているのか、ましてや世界で起きていること、そして私たちの未来については私たちはほとんど何もわからないというふうに言ってもいいとは思いますね。まあ、まとめると、私たちが現実をこう理解したり、また理解した上で、まあ、コントロールできる、そういう範囲ってのはほんのわずかしかないと、これが実情ではないでしょうかね。で、もしそのことを私たちは知らずに、つまり自分がコントロールできたり理解している範囲はわずかしかないということを知らずに、自分の狭い視野からですね、この現実を見るときに、一体これはどういうことなんだと、神様は本当に存在するのかと、何も神様がいたとしてもしていないように見えるというふうに言いがちなんではないでしょうかね。まあ、これはまるでですね、ある人が1000ページもある素晴らしい物語の1ページがたまたま道端に落ちて、それを拾った人に似ています。その人はそこのに書いてあることを読みますけれども、まあその人はそこに書いてあることしか分かりません。そして物語を全体を知らないので、ここにがこれが誰がどういうつもりで書いたか知らないけど、ここに書いてあることは全く馬鹿げているというふうに、まあ、結論付けるかもしれません。でもある人はそのページしか同じように見ることができなかったとしても、これは1000ページもある物語のほんの一部なんだということを自覚していたらね、そこに書かれていることから判断する内容っていうのは、まあ、違ってくると言ってもいいんではないでしょうかね。これは私たちの現実についてもの理解についても同じです。私たちは長い人類の歴史のほんの一瞬だけ生きています。またそれも限られた範囲の理解の中で生きています。私がエルサレム住んでいるときに、すぐそこの角で車がですね、その路面電車の駅をこうですね、突っ込んでですね、人を殺すというテロがありました。でも私はですね、その近くに住んでいながら全く、まあ、それを知らないで普通に、まあ、生きていました。ですから身の回りのことでさえ私は限られた範囲の中で、自分の本当に周りで起きていることしか分からずに生きているものです。で、知らないことが問題じゃないんですよね。それが限られていることが問題じゃないんです。そうじゃなくて、自分は限られたことしか知らないということをが分からない、そういうことを見ずに、自分はまるで、まあ、全てのことが理解できているかのように勘違いして生きるときには、多くのことは自分の理解したようには世界は進まず、先ほどの聖書にあったように神に対する不満として表に出てくるんじゃないでしょうかね。しかし自分が理解できることはほんの一部なんだというふうに謙遜になってね、謙遜という言葉を使いますけど、そして自分の力でコントロールできることもほんの少しだということも謙遜に受け入れている、それだけでなく、しかし全てを理解し支配しておられる神様がおられて、その方に信頼するだけでなく、その方のやり方、計画、目的、そういうものに信頼する態度を持っていたら、 私たちは見方が変わってくるでしょう。これが聖書が言う信仰というものです。信仰とは世界を治めている創造者のそのビジョンですね。そして計画、目的を自分は理解できないそのような時でも謙遜と信頼を持って受け入れること、これが信仰です。これが、この態度が聖書が言っている信仰という意味ですね。では先ほどこのハバクク書に記された神様の叫びに対する神様の応答を見てみましょう。ハバクク書2章の2節、このようにあります。主は私に答えられた。幻を板の上に書き記して確認せよ。神様のビジョンですね。神様のその計画です。これを読む者が旧詩として走るために、この計画、この幻は定めの時について証言し、終わりについて告げ、偽っていない。もし遅くなってもそれを待て、必ず来る、遅れることはない。見よ、彼の心はうぬぼれていてすぐではない。しかし正しい人はその信仰によって生きると。神様の人類に対する招きは、遅くなってもそれを待て、必ず来る、それは遅れることがないというものです。つまり自分の狭い視野から見ると神様は遅れているように見えても、神様のその計画ビジョンは実は遅れていないんだと。確実にその成就に向かっているんだ。必ず来る、遅れることはないんだ。それに同意するためには自分のその視野をから見るのをやめて、神様にへり下って信頼する態度を持ちなさいと。これが信仰に対するへの招きです。神様の幻ビジョンには当然神様の時があり、神様が定めた時に実現します。私たちはそれがどのように起こっているかは理解できません。ですけれども、それは確実に起こる。そして神様は自ら創造されたものを決して見捨てることがない。そしてこの方に信頼する者も決して失望することはない。これが聖書の伝える真理です。神様は決して失敗することがない。もし遅れていると感じるなら、それは私の狭い視点から見ると遅れているのであって、待てばよい。私には神様の計画のすべてを見極めることができないことを謙遜を持って受け入れればよい。でもそれをしない、そういう人はうぬぼれている、謙遜さがない、そういうんです。心を高ぶっているというんです。まあ、正直言うと私たちはみんな そこからスタートしています。いや、ある人はすごい信仰を持っているかもしれませんけど、神様から見たら、まあ、そんなに違いがないかもしれません。ですから私たちの間でそれを比較する、それが今の問題ではありません。どういう方向に神様は私たちを導こうとしているかということです。軽率な人は今すぐ答えが欲しくて、私が願う条件で周りの人も物事もそして神様も動いてほしいと願っているんです。まあ、そう聞くとですね、自己中心的な人という言葉でも言うことができますけど、そういう人ってものすごくわがままな人というふうにな感じがしますけど、わがままな人だけがね、自己中心的というふうには限りません。ものすごくいいことをしようとしてても自己中心的な人って言います。自己中心的というのはどういうことかというと、自分が願うように自分のやり方で物事が動いてほしい、周りも動いてほしいと願う人のことです。私たちは基本的にはそのようなものです。生まれつきの性格、それはこのような自己中心的な利己的なものであると言っていいと思いますね。心を高ぶっていると言っていいでしょう。しかし神様が招いておられる道は信仰によって生きようということです。 主の御業に対する謙遜な信頼の態度で生きなさいと神様は招いておられます。それが正しい人は信仰によって生きるということの意味です。で、新約聖書にね飛びましょう。イエス様はある時弟子たちに向かって、兄弟が1日7回あなたに罪を犯しても、7回あなたのところに来て悔い改めますと言うなら許しなさいと言われました。まあ、7回までね罪を犯す人もねいないと思います。まあ、私もっと珍しいのは7回ね悔い改めますと言ってくる人もねなかなかいないのが現状じゃないかなというふうに思います。でもそうするなら許しなさいと言われたんですね。で、それを聞いた人たちはもうこれは自分にはできないと思って、イエス様にですね思わず私たちの信仰を増してくださいというふうに頼むんです。まあ、これは命令はイエス様あなたの命令は理解しますけど、それは私にはあまりにも不可能ですと。ですからせめて私たちの信仰を強めてくださいと、そしてあなたが言われることができるようにしてくださいと願ったんですね。イエス様の答えは次のようでした。ルカの福音書17章6節。すると主は言われた。もしあなた方にからし種ほどの信仰があれば、この桑の木に根元から抜かれて海の中に植われと言うなら、あなた方に従いますと。いうふうにあります。ほら、不可能が可能になる、そういうことが起こるというふうに言ってるんですね。で、からし種のほどの信仰という、この信仰っていうのは何を意味しているかというと、先ほど読んだように、神様の力に対する謙虚な信頼のことを指しています。ほんの小さなそのような神様に対する信頼、また自分にはわからないけれども、神様は必ずそのようにしてくださる。誠実な方だというそのような謙虚な信頼。それがあるだけで、驚くべき力を放つことができると、イエス様は言われたんです。宇宙を創造された方に心を開くこと。今までは自分が中心になって全てをコントロールする、そのような生き方をしてた人が、神様が中心で、そして私は神様が一番配慮してくださる、そう信じて心を委ねる、そのような信頼、それがあるならば変化が起きるというんです。もし私が自分の先ほど言った自分中心のこのエゴイズムの世界、利己的なそのような世界の殻に閉じこもる、そのことも可能です。一生そのように生きることも可能です。でもほんの小さな信仰によって、ほんの小さなしびれが起こることと、起こるときにそこに膨大な量の光が入り、そして神様の力が解き放たれ、そしてあなたの人生を素晴らしく豊かで、そして生きる価値のあるものにすることができるというのです。で、このように言うときに、ああイエス様がどのような質の信仰を言われているかということをね、絶えず誤解があると思います。もう今の教会でもですね、ああ信じたらいいのねと、ああどれを信じたらいいの、ああこの3つねという感じで信じることも可能です。で、ああクリスチャンになったら素晴らしい人生が約束されているのかということで、まあ、クリスチャンになろうかという感じでなることはできると思います。でもここで言われているのは本当のその信仰があるかどうかということですね。どんな信仰か、それは謙虚な信頼というふうに見てきましたけれども、それを持たないで自分は信仰あるというふうに自分をこう宣言することはできるというのが現実です。ですからイエス様はこの言葉を言われた後に、小さな例え話をね言われました。で、この例え話を通してね、じゃあどういう質の信仰かというのをね、ちょっと次に見ていきましょう。このように言われたんです。ルカ17章7節。あなた方の誰かのところに畑を耕すか羊を飼うしもべがいて、そのしもべが野から帰ってきたら、 さあ こちらに来て食事をしなさいと言うでしょうかと。むしろ私の夕食の用意をし、私が食べたり飲んだりする間、帯を締めて休止しなさいと。お前はその後で食べたり飲んだりしなさいと言うのではないでしょうかと。しもべが命じられたからことをしたからといって、主人はそのしもべに感謝するでしょうかと。同じようにあなた方も、自分に命じられたことをすべて行ったら、私たちは取るに足らないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさいと言ったんです。もしある人がね、自分のもともと持っていた利己的な世界のままでクリスチャンになった時には、その人はこの例え話は理解できません。自分の利己的な世界のままで神様を信じた人は、神様に対して次のようなね、態度を持っています。あなたは私に説明する責任もあるし、私が何かあなたにすれば、あなたは私に何らかの報酬を与えるべきだと考えます。ですから、もし畑に、行って一日中仕事をする、もしくは羊を面倒見て帰ってきたら、主人はさあさあ、ここに来てね、よくやってくれました、食事をしなさいというふうにね、期待するっていうんです。でもそれは信仰じゃないというふうに言うんですね。まあ、これで私ね、気持ち分かるんです。小さなね、子供をね、娘をね、育てました。それでね、なんかお手伝いをやってもらうんですよ。なんか洗濯物片付けるでもいいですし、まあ、お風呂をね、なんか、スイッチを押してね、お湯を入れると。なんでもいいんです。で、終わった後ね、少しこう、そわそわしてるんですよ。で、まあ、その心は何かっていうと、こんな手伝いをした私を親は褒めるべきだと、感謝すべきだっていう感じでね。で、そういう言葉を聞かれないとね、すごい怒り出すっていうかね、機嫌が悪くなるっていう感じでね。幼さっていうのはそういうものです。そういう世界にいるということです。神様は自分を褒めるべきだと期待するんですね。で、褒めてくれないと拗ねると。この例え話に出てくるしもべも、一日中私はあなたのために働いた、まあ、あなたに仕えてきたと、あなたの意思に従ってきた、これが信仰じゃないのかと、私には何かそれに対する見返りがあるべきだと、というふうに主人に、まあ、要求しないまでも期待するというんですね。で、これは先ほど言ったように信仰ではなくて、ね、自分の中心の世界の中にいる証拠です。そしてそのような中にいるとすれば、私の信仰の特徴って何かというと、私が認められること、私が報酬を得ること、私が評価されることを期待すると、そういうちっぽけな自己中心的な世界にとらわれてしまいます。そこには自分中心でいい世界があるようで、これは地獄の前味を含んでいる、そんな世界です。とらわれている、自我にとらわれている、そんな世界です。これは霊的な視点から言えば、もう全くの時間の無駄です。さっさとそのような態度は捨てて、成熟した大人になること、これを目指すべきです。成熟した謙遜な人というのはどういうかというと、ここにあるように、私は取るに足らないしもべです、なすべきことをしただけですと。そしてあなたは私の助けを何一つ必要としない、そのような神でありながら、そのような方に私が仕えるとしたら、それは私が引き上げられ、 私が神の命に生きることを可能にさせてくれるものなんだというふうに考えるんです。これは非常に大事なことです。聖書の神様は私たちから何も必要とされない方です。その方が私に従ってきなさいと言われるときには、それは私がそのことによって自分の自己中心的なその殻から、その狭い暗い世界から抜け出して、そして初めて神の命に生きることができるようになるということです。そのように生きるなら、神様はもはや私たちをしもべとは言わず友と呼ぶようになるということです。これが信仰の旅路です。神の友となる、これが神様が私たちに最終的に召してくださっている神様との関係であり、そこには本当に神の豊かな命があるでしょう。その旅路の中にいるものの、その歩みの過程はしかし完全な明け渡しです。信仰とは私たちが自己中心的な考え方から脱却することであり、神様が私たちに与えてくださっているその計画、力、神様の愛、神様の目的、神様のやり方、働きをに信頼することです。私たちが真に生きていくためには、神様の御手に自分の身を委ねることが必要です。それが謙遜であり、神様のへの信仰の道であると言っていいでしょう。正しい人は信仰によって生きるのです。私たちもその道にますます歩んでいきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたは私たちを、この教会を、また一人一人あなたの友へと導いてくださっていることを感謝いたします。私たちはまだその関係も、またそれがどのようなものかも知らず、自分の自己中心的な世界の中にとどまっているものです。どうぞあなたの道を教えてください。そしてどうぞ自分にとらわれるそのような世界から私たちを引き上げ、私たちをあなたの命に生きるものとさせてください。どうぞ今のこの歩みの中で、そのことを私たちが選択し、その命に生きるその旅路を力強く歩ませてくださいますように、あなたが一歩一歩その足元を照らしてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。